今日は結構なお締めをいただいてありがたいことでございます。農家ではこの近辺では大体田植えをされておりますね。私はいつも言うことですが、後楽園に行きますと水田がありますが、庭園に水田があるというのは実に珍しいですね。で、私は昔はなんでその庭園に水田があるのかなと思ってたんですが、庭園よりも私は水田が好きなんですね。ですから山陽本線の新倉敷駅に行きまして、昨日も金港までですね、おとついか金港まで、電車で行かせてもらったんですが、そうすると水田がだーっと見えます。もうその景色を見てるとお金を払って後楽園に入るよりよっぽどいいですね。ただで素晴らしいその、風景が見えるんですね。日本の原風景と言いますけど、私は原風景として水田は欠かせないなと思うんですね。最近では千枚田というのがね注目されておりますが、まあ、各地にありますよね。あの千枚田の本当に風景は素晴らしいです。ですけどこの私は玉島近辺のね何でもない見慣れた水田ですけど、これは最近素晴らしいなと思えるようになりましたね。よそに出かけていかなくてももう私たちの周りにはね素晴らしい庭園があるとこう感じですね。で、今の時期はちょうど田植えをした時期で、もう本当にあるのかないのかわからないような、小さい苗がね植えられておりますね。でほとんど池みたいに見えますね。でそれがこうして梅雨の間ですね、しっかりお湿りをいただいてそして伸びてきます。うちのその坊やさんも今ね、私は一日ちょっと教会を不在にして帰りに出てたんですが、帰ってきたらびっくりするぐらい伸びてるんですね。でその水田の稲もですね、どんどん成長して、もう来月ぐらいになったらその水田の水がね見え隠れするぐらいになりますね。それぐらい茂ってきます。そしてもう夏には青々としてね、この緑がまたいいですね。まあ緑と言いましたら松の緑ね代表されるもので、まあ庭にね皆さんこの辺の人たちは庭の木として松を植えていらっしゃいますが、その松ももちろんいいんですけど、私は夏のそのね稲の青々としたね風が吹くとさーっとこう揺れますよね。風には形がないですけど、あの稲のねあの揺れる姿を見たら風がこういうふうに動いてんだなっていうのが見えますね。わかりますね。そして秋になりますと黄金色になってくる。これがまた素晴らしい。フランシスコ・ザビエルがね日本にやってきた時に日本は、黄金の国だと言ったそうですが、もちろんねゴールドもありますけど、私は稲穂のねあの姿を黄金というふうに感じたんじゃないかと思うんですね。本当に素晴らしい景色ですよね。皆さんどうです？ちょっと私おかしいでしょうか。先生は頭いかれとるなぁ、ね、ヨーロッパとかね、その海外の素晴らしい景色は素晴らしい、ね、でも日本の我々 の、 あの近くにある風景は何でもないというふうに感じている人も多いと思うんですが、逆にね見慣れてる家にそう感じていらっしゃるんじゃないかと、よく考え見直してみたら実に素晴らしいこの水田の姿ですね、ものが私たちの身の回りにいつでもあるんだというふうに思えるんじゃないかというふうに私は感じておりますね。今日は父の日ということです。皆さんもねそれぞれお父さんに対する思いをお持ちだと思います。さっきゆかちゃんがね、私いつも感心するんですけどね、 あのお父さんの日ということでお父さんにお供えさせてくださいって、ね、お父さんが好きだったものを持ってこられます。今ご霊前にお供えしてるんですがね、お父さんが好きだったものと花をお供えされたんですがね、まあ、今から8年半前にこの山崎さんのお父さんは亡くなられてる。でさっき言われてましたけど、そのお父さんが好きだったものをこう思い出すんだけど、だんだん思い出せなくなってきた。8年半経つとね。しかし一生懸命思い出すと、お父さんが好きだったものがこうだんだん思い出されてきた、ね、そういうふうに言われておりました。お父さんは嬉しいだろうなと思うんですよね。で、あの佐藤則夫先生という方がね、教祖様の取り次ぎをいただいた方がね、こういう歌を残して、親思う心に親はいますなり、守れ我が身を親と思いて、ね、親思う心に親はいますなり、守れ我が身を親と思いて、ね、お分かりだと思いますが、歌の意味はお分かりだと思いますが、まあ、念のためにちょっと紹介しますとね、その今のゆかちゃんのようにですね、お父さんというその心の中にお父さんがいるんだと、ね、まあ、現在お父さんが生きていらっしゃる方であってもですね、お父さんなんかどうでもいいやと思っている人にはもうお父さんはいないのと一緒ですね。逆に言うと、お父さんがお国替えされて何年も経って、何十年経ってもお父さんという気持ちを持っている人の心の中にはお父さんがいるんだということですね。親を思う心に親はいます、ね、守れ我が身を親と思いて、ね、その自分の体というものは実はその親様そのものであると、親様はよそに行ったんじゃない、自分の中にちゃんと受け継がれていますよというね。自分の体であって自分の体ではない、これはお父さんの体でありお母さんの体であると思うと粗末ができないと思うんですね。お父さんやお母さんの体に傷つけるような人はいないでしょ、この野郎言ってね、傷つける人いないでしょ。よく自分のこのリストカットいて、ね、そういうことをする人がいますけど、だから自分の体だと思っているからできるんですね。もう仮にお父さんお母さんの体だと思ったらできないと思うんですよね。そうでしょ。親を思う心に親はいますなり、守れ我が身を親と思いて、神祭る心に神はいますなり、ね、そういうふうにおっしゃってるね。神様っていうのはないんだと思う人にはないかもわからないですね。今回ね、教学研究会というそのちょっと難しい会に出席したんですがね、なかなかいろいろ勉強になりましたね。で、その中である方がね、映画をこう見せてください、最近はスクリーンでこうパソコンでパッとこう映像が出せますよね。その映像というのは非常に衝撃的なものばかりでして、一つはね、東北の震災の直後にたくさんのこう亡くなった方たちの遺体が収容される場面ね、そこの遺体をこう安置しているところの様子を映画でこう表して、遺体という映画ね、まさに遺体というまさにそのものの映画、葬儀屋さんの経験があって民生委員をされているおじさんがね、自ら進んでその遺体安置所のその係員をされているんですね。だからこうね、亡くなった人たちがいわゆる普通の方のようにこの布団の中で亡くなってないんですから、もうこんなになってるんですね、体がもう逃げようとしている姿だったり、わーっとこうなんか押さえつけられてたりして、ですから皆さんが想像する遺体じゃないんですよ。いろんなこう手が伸びたり足が縮んだりしてる。それをその方はね、その、まあ、脳幹視のやっぱりね、知識と技術を持っておられるんですよね。で、私も実はそれ知ってるんですけど、筋肉が硬直するために死後硬直になった。で、筋肉をほぐしてあげると柔らかくなると。こうと揉んであげるんですよね。 そしてごめんなさいね痛いでしょう言いながら、その痛いに声をかけながら、その体をこうと伸ばしてあげる。そうすると伸びるんですね。ごめんなさいね、もうすぐねご家族が来ますから待っててくださいねって声をかけるんですよね。でそのおじさんは私関心だなと思う。でそのそばにいたね市の職員が、なんでね痛いに声かけるんですかって言うんですよね。その職員の方はもう普通の考え方、そのおじさんはやっぱりね、その先ほど言いましたように祭る心を持っているんですね。これはただの死体だと思う、死体なんです。ご遺体としてその中、その方が先ほどまで生きていらっしゃったという思いで接していらっしゃるんですよね。そうすると遺体に声をかけます。で私はねよくこの御用の関係でね、信者さんとかね関係の方の亡くなられたところに、まあ、まさにそのご遺体に会いに行くんですよね。先だっても赤澤富子さんね、頼子さんのお母さんがお国替えされたというのをすぐ自宅に行きました。まあ、私の気持ちとしてはご生前のお礼を申し上げに行かしてますね。そしてねその富子さんのこれあのご遺体の前に行ってね手を合わせましたらね、もうなんか涙がザーッと出てきたんですよね。ありがとうって言ったのを瞬間にねバーッと涙が出てきた。で私はその後で考えているんで、これはね私の涙でもあるんだけども、きっとね富子さんの涙だな、富子さんがありがとうって言ってくださってる涙だなというふうに感じたんですね。でこの祭る心、神様を祭る、御霊さんを祭る心に神様や御霊さんがいらっしゃる。それから皆さん今日こうしてね神様と御霊さんの前に手を合わせたでしょう。だから皆さんの心の中には間違いなく今日神様や御霊さんがいらっしゃるんですね。そういうふうに私は感じてますね。だから美香ちゃんの心の中にもね、お父さんの御霊さんが今日は生きてるわね。そういうふうに私は思わせてますね。で昨日ねその研究会の最後にね全体会議があってね、ここによくお参り来られるねあの宮本陽太郎さんという方がね発表されている時に、あのちょうど宮本さんの恩師である荒木先生のことを思い出されて、話をされる時にふわっとこうもう言葉が詰まったんですね。でおえつされたんです。でまさにそこにこう荒木先生の御霊さんがねこうそこに現れたんだなとこう感じましたね。うん、まあ、そういうことがございますね。今日新しい一日をいただきましたが、どうぞ皆さんもわしが頑張っとんじゃ、うちが頑張っとんじゃ、確かにそうでしょうけど、その皆さんの親様、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが一緒に頑張ってくれてることを忘れんよ、ね、大切なことだと思うんですね。どうぞ今日一日おかげをこまらせていただきたいと思います。はい、ではまた。